自分が優しくいたわる30の言葉。その1、無理をしなかったら自分の褒める。あなたは今日無理をしようとした自分にブレーキをかけました。これ以上は姿勢を踏むことはない。無理をすることになるだろう。不安を感じたので孤独のところで気になりました。それは素晴らしいことです。無理をしなかったら自分の褒めましょう。決して天気ではありません。孤独のところで気になり上手に整理したのです。無理をしようと思えばできます。全力を出し切るつもりで取り組めば何とかその時はなっていきます。ただし問題はその後です。無理をすると後から幸せになります。体調を崩して後の仕事に支障が出ることも少なくありません。長期的な療養が必要になることもあります。無理をするとその時は良くても全体的に長期的になると不安なことが多いのです。これまでの経験上、無理をすると後から大変と思ったあなたはブレーキをかけて整理しました。孤独のところで気になりました。無理をしなかった時誰も褒めてくれません。仕事だけでと言われても大きな成果をしたわけでもないので見た目は分かりません。ブレーキをかけるのでどちらかというと良いことを理解される方が多いもの。だから自分を褒めてください。自分で自分を褒めていいのです。何事も孤独のことが大切です。調子は一定に保つことが大切です。勝負どころでは特別になることも大切ですが、普段は一定の調子で淡々と行うことがいいのです。継続できることが大切です。継続するためにはアクセルだけでブレーキも大切になり、時々セーブが必要になります。上手にセーブをするから体調を崩すことなく仕事を長くできます。無理をしないことも自己コントロールの一つなのです。無理をしなかった自分を褒める。自分が優しくいたわる30の言葉。その2、結果が出なかったといって落ち込むことはない。結果が出なかったといって落ち込むことはありません。ベストを尽くしたのであれば堂々と胸を張りましょう。よくやったと自分を褒めましょう。結果が出なかったといって悪いことではありません。手を抜いていたら後味の悪い終わり方となっていたでしょう。あの時にやっていれば、あの時もっと頑張っていれば、と悔やんでいたに違いありません。そうした後悔が長引くものです。ベストを尽くしていたならやらないことはやった。と思えさっぱりした気持ちでいられます。悔しい気持ちもありません。結果が出なかったといいますが、本当にそうでしょうか。大切なことに気づいてください。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ています。ベストを尽くしたことも一つの結果です。結果が出ていないようできちんと出ているのです。結果が出なかったといって失敗というわけではありません。身を結ばなくてもそこからやれたことがあるでしょう。何らかの気づきがあって、今度はどうしよう、こんな改善をしてみようと次にやれることが見つかっているはずです。身を結ばなくてもそこからやれたことを次に活かせればいいのです。次はきっと結果を出せます。何らかの精神でいきましょう。まだまだ先は長いし、むしろこれから本番です。ベストを尽くしたならまた次のチャンスが巡ってきます。頑張っている自分に届けられることが大切です。結果が出なかったといって落ち込むことはないのです。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ていることに気づく。自分が優しくいたわる30の言葉。その3、人生の試験は満点がない。100点で満足するのは早い。学校の試験では満点があります。一般的な満点は100点というケースが多いですね。試験によっては120点満点、200点満点というケースもあります。目標スコアがあって数点足りないとビリに届かなかったと思います。目標スコアより大幅に低いところがあれば、ここはしっかり対策が必要だと思います。人とスコアを競ったり、検査の勝負をしたりすることもありますね。しかし、人生の試験は違います。人生の試験では学校の試験とは違って満点がありません。1000点もあり、1万点もあり、それ以上もあります。上限なく無限なのです。100点を取っても1000点を取っても実は大したことはありません。無限という尺度から見ると、あってないようなもの。誤算はあるんです。しかしの世界にも要注意です。世の中には自分より能力の高い人もいればそうでない人もいます。才能のある人もいればそうでない人もいます。それぞれスコアがあるように思いますが、大したことはありません。あの人の方がスコアが高いと思っても些細なことです。人それぞれにスコアがありますが、人生に満点がないのですから、差は出ないようなものです。人のことより自分のことに集中しましょう。あなたの人生も問題です。100点で満足するのは早い。1000点、1万点、それ以上へとさらに上を目指していきましょう。どんどんスコアを積み重ねていき、人生の可能性を楽しんでいきましょう。能力の差、才能の差は気にしない。自分が優しくいたわる30の言葉。その4、幸せになることは少しずらすことになる。同渋滞に巻き込まれることがあります。渋滞のことはなかなか前に進まなくて嫌がらせることが多いもの。そんな同渋滞も一つ横の道にと全く違っていることがあります。車が少なくて、だらだらのです。広々とした空間が決まっていて、快適に運転できる。少し回り道になったとしても、スイスイ進めると結果として時間の短縮になるというケースがあります。何よりそうですが小さいという大きな一歩も上下できるのです。立体駐車場も同じです。立体駐車場は車ところが1回は満車でも2回は適切だということがあります。1回と2回の満車でも3回は上がらないということもありますね。車が空いていれば駐車するのも簡単です。ずっと駐車して経験が生まれます。歩くというのは少し長くなってもスムーズに駐車できるので楽しいということがあります。通勤バスや通勤電車も同じです。通勤バスの時間帯はバスも電車も有料の進め状態です。出勤のほんの1時間ずらすだけでいいのです。バスも電車は空いていて楽に座ります。座ると読書や勉強もしやすくない膝上でロータソンの利用もできます。人が少ないとストレスも少ない。車内も広々として快適なのです。旅行者も同じです。時期をほんの1週間ずらすだけで観光地の人混みが解消されたり旅行費用が安くなったりするのはよくあることです。人混みが解消されるだけでなく旅行費用が安くならない通勤帳です。何でもそうです。わざわざ人混みの多い場所や時間帯を選んでいませんか。わざわざ混み合っている場所、時間帯、時期を選ぶ必要はありません。今までの判例でそうするものだと思い込んでいることがあります。混み合っていると思ったら少しずらせないか考えてみてください。右下にずらす、上下にずらす、あるいは1時間にずらす、1週間にずらすです。少しずらすだけで快適な世界が広がっています。地獄から天国に現れるんです。ついているのでスムーズに動きやすい。時には金額が進んで経済的に助かることもあります。ストレスが減って楽になったり、お財布に優しく節約につながったりします。幸せになることは少しずらすことになるのです。少しずらして快適な世界を実現させる。自分が優しくいたわる30の言葉。その後、逃げることで才能を開花することもある。だから山下清は全国を放浪しながら愛されている歴史や名称を挙げて表現したことが有名です。放浪から日本のことを共にされています。彼の生き方はユニークなこともあり、映画やテレビもなっていて見たことのある人も多いのではないでしょうか。彼が放浪の旅に出たきっかけは意外なことでした。住んでいた学園生活が嫌だったのです。窮屈だったり、先生が叱られたり、単調な毎日だったりなどストレスの多い生活でした。そこで彼は無断で学園を飛びました。つまり逃げたのです。しばらく放浪の旅を続けて諦めたようなことを思いやそうではありませんでした。脱走から年が経過した形になった彼は朝鮮連盟が近づいていました。当時の日本は太平洋戦争が大体を落としていた時代でした。彼は朝鮮され戦地に出兵することに恐怖を感じていたため、引き続き放浪の旅を続けたのです。その後、滞在先の食堂で発見、ここで学園に連れ戻されることになります。これで一件落着かと思いや違いました。再び施設を飛び出し、放浪の旅に連れ戻され、また脱走者は朝鮮連盟を再び取り返しました。学園生活も嫌、朝鮮生活も嫌、朝鮮生活も嫌というようなことを繰り返しました。そして全国各地放浪生産男女の生活を送ることになりました。しかし、このことが彼の思いを受け止めました。各地を転々としながら様々な風景を世間では逃げることはいけないことと伝えています。しかし、それは本当でしょうか。逃げることが嫌いに、いけないことは言いきれません。嫌なことがあれば逃げたくなって当然です。逃げれば苦心から解放されます。逃げることで解決できることもあります。そして、山下清のように逃げることで才能を開花することもあるのです。ちなみに、山下清は全国を放浪しながら作品を制作しているイメージを持たれますが、実際は違います。放浪中は景色を見られて作品を制作するのは楽に戻っていたでした。彼は驚異的な記憶力を持っていました。放浪中は素晴らしい景色を脳に焼き付けることに専念していたのです。眠や設計を飾るのも頭の記憶だけであの素晴らしい作品を作ったことに驚きです。逃げることは悪いことだと決めつけない。どうしても嫌でならないことはとにかく見られる。自分が優しくいたわる30の言葉。その6、みんなを好きになる必要はないが、自分だけは好きになる必要がある。世の中にはいろんな人がいます。みんなを好きになる必要はありません。相性の悪い人もいます。話が合わない人、価値観が異なる人、性的に受け付けない人もいます。この人だけは好きになれないという人もいるはずです。みんなを好きになるのはなかなか難しいこと。もはや不可能といっても過言ではありません。しかし、みんなを好きになる必要はありませんが、一人だけ必ず好きになってほしい人がいます。自分なのです。自分だけは嫌いにならないでください。自分だけは好きになりましょう。自分の顔も名前も全て好きになりましょう。性格をはじめ、自分のあらゆる特徴を好きになってください。好きになればなるほどいい。自分のことが好きになれば何事も前向きになります。自信が持って自己肯定感もあります。自分のことを好きになれば、他の人も好きになれ、もっと人のことを愛するようになります。もっと幸せに生きるようになるのです。自分の好きになる。自分のことが好きなら好きな努力をしてください。自分のことが好きなら良い人もいるかもしれません。自分の好きなことは今のまま自分を受け入れることです。変えたり直したりする必要はありません。コンプレックスや何なことがあっても個性と思って受け入れましょう。弱点や不利なことがあっても自分らしい自分の特徴と思えばいいことです。自分は世界で唯一の存在であることに誇りを持ってください。今のまま自分を受け入れれば自分が好きになります。自分のことさえ好きになれば必ず幸せな人生になります。自分のことだけは好きになる。自分が優しくいたわる30の言葉。そうなら、昼寝の仕事の一つ。昼寝の時間だと思ってはいけません。確かに昼寝の時間をするとその間は何もできません。 生産的な活動ができず、静かな時間を過ごすことになります。だからといって、昼寝にだらしない時間がもったいないというイメージを持つのは大きな誤解です。それはもはや古い常識です。根性の丸くありません。昼寝は大事な役割を果たすからです。昼寝をすると頭がすっきりして、午後の仕事が始まります。昼食は、いや、長蛇の消化系の臓器に血液が集中するため、大体上に眠くなります。いやいや、根性で乗り越えようとするのは要注意。昼食の眠くなるのは人の自然な生前症です。家庭に戻るので燃料を吹き飛ばすのもいいですが、無理は禁物です。素直に昼寝した方が手っ取り早いし、お金もかかりません。何より頭がすっきりして最後取れるのです。仕事のミスを減らすこともつながるのですが、昼寝の効果は侮れません。スペインでは、シースターという伝統的な昼習慣があることが有名です。昼食を取ったら、みんな一斉に昼寝をするのです。人間はロボットではないのですが、適度な休憩が必要です。夜の睡眠に影響するのが心配であれば、30分未満のことが大事です。研究によると、30分未満の昼寝であれば、夜の睡眠に影響しないことが分かっています。目をつぶるだけでも休息の効果があることが分かっています。短い時間なので、なおさら休憩というのは構造を取れるでしょう。仮眠しながら、ぜひ利用しましょう。仮眠しながら、常に尽くしていれば OK。まだや周りの目を気にする人もいるかもしれませんが、考えすぎです。尽くしているだけなら、周りに不快な思いをさせることはありません。そもそも休憩は過ごし方は自由です。堂々と常に尽くして休んでください。忙しくて時間がない時もあるかもしれませんが、諦めてはいけません。短くてもいいので、なんとか昼寝の時間を練習したい。昼寝ができるなら、そういうことはありません。短い時間でもいいので、素直に取っておくのが得策です。昼食の眠くなるのは当たり前の生理現象です。周りの目を気にせず、どしどし昼寝をしましょう。午後の仕事もお休みいただくのですが、なおさら昼寝をするのが得策です。仕事ができる人ほどきちんと昼寝をとっています。昼寝も仕事の一つです。午後の仕事までもできるだけ昼寝をしておく。自分が優しくいただく30の言葉、その8、中途半端でもいい。中途半端は良くない。最後までしっかりやるべきだという声が聞かれます。それはいかがなのでしょうか。もちろん、お金をいただいている仕事が大事です。金銭が発生しているならば、中途半端は良くありません。大変であろうと、デジであろうと、途中で投げ出さず責任を持ってしっかりやりきることが大切です。しかし、何でも何でもしっかりやりきることが正しいとは分かりません。中途半端イコールダメと考えないことです。中途半端は良くないと考えるのはストレスが溜まります。世の中には中途半端でも良いことがあります。例えば、趣味でやっていることなら中途半端でも OK です。全く問題ありません。趣味は自由です。とことん極めて環境を目指すのもいいですが、中途半端で終わっても OK です。責任を求められたり、誰かに叱られたりすることもありません。趣味で漢字の勉強を始めました。限定試験の音楽をやって勉強していましたが、途中で別の音が忙しくなりました。しっかり勉強してますはずつもりでしたが、中途半端で終わりました。もちろん、合格とかそもそも試験を受けることができませんでした。しかし、中途半端でやってもきちんと勉強できています。勉強したことは身につきます。この半分者は予定にならない半分までは勉強必要な機会を買って、話し方の勉強をしたり、撮影や編集の仕方を学んだりしました。ところが、実際に取り組んでみると、自分に合わなかったり、想像以上に難しかったりして、途中で挫折しました。自分に合わないことが分かっただけでも発見です。中途半端ながらも撮影や編集について学べたことがあるでしょう。一つの動画を仕上げるのが、いかに手間のかかる作業であるか分かったはずです。他の人の動画を見るとき、その動画を見たりするようになったでしょう。好きなことでやっていくわけではないことが分かりました。買った機会は無駄になりましたが、これがいいことです。中途半端を許容してください。中途半端でもチャレンジはできているし、発見できたこともあります。人生のこの前に進んでいます。中途半端も素晴らしいのです。趣味でやっていることは中途半端でもいいと考える。自分が優しくいただく30の言葉、その9、嘘はついてもいい。嘘をついてはいけませんという人がいます。そういう人は嘘をついたことがないのでしょうか。いや、きっとその人も嘘をついたことがあるはずです。数えきれないことなども嘘をついたことがあるに違いません。人が嘘をつかれるのは3歳頃から言われています。人生で一度も嘘をついたことがない人は一人もいないのです。嘘をついていけないのではありません。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘をついてはいけないのです。人を喜ばせる嘘、人を守るための嘘であれば、どんどん嘘はついているのです。嘘には白い嘘と黒い嘘の2種類があります。白い嘘は人を喜ばせる嘘、人を守るための嘘を言います。黒い嘘は人を傷つける嘘、自分を守るための嘘を言います。一概に嘘をつくのは悪いことだと考えないことです。黒い嘘は NG ですが、白い嘘は OK です。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘なら神様も許してくれます。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はつかない。人を傷つける嘘、自分を守るための嘘はどんどんつく。自分が優しくいただく30の言葉、その10、疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れるのが得策。仕事をしているとだんだん疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきます。私たちはロボットではありません。生身の人間です。仕事をしていると疲れているし、聴力も集中力も落ちてきます。そういうことは早めに休憩を入れた方がいいです。まだ休憩時間ではないと思いますが、それが正解とは分かりません。無理に仕事を続けるのは良いことです。低いパフォーマンスで仕事をしたことでだらだら涼しい、嫌がらせします。電気は出なくてため息が出ます。何を水を揺らすリスクが上昇します。水をすると修正が必要になって余計な電気が流れます。休憩時間になるまで休憩しないと何と言って成長していると無駄な時間が過ぎるためです。職場によって休憩のタイミングを自由に設定できるならパフォーマンスが落ちたと感じた時点で早めに休憩を入れましょう。休憩を前倒しという考え方もありますね。コーヒーブレイクを入れたりトイレに行ったり外の空気を吸いに行ったり、これは揃っているのとは違います。あくまで仕事の仕事のための工夫の一つです。早めに休憩を入れれば早めにパフォーマンスも回復するのです。疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れる。自分が優しくいただく30の言葉、その11、嫌なことを忘れるのはどうすればいいか。日常では嫌なことに遭遇することがあります。嫌なことがあると嫌がらせに会議が持ちになったりします。早く忘れたいと思うものですね。特に嫌なことが続くこともあって、そういうことはストレスを溜めてしまうものです。嫌なことを忘れるのはどうすればいいのでしょうか。楽しいことをしましょう。できるだけ心の踊りを持つのがポイントです。イメージとしては嫌なこと以上に楽しいことをするです。嫌な記憶があってもそれ以上に楽しいことがあればそちらが優先されます。言語停止に大好きな趣味に没頭したり、笑いとかで笑ったりしましょう。仲良い友人と喋りを楽しむのもいいですね。楽しいことに没頭して夢中になれば嫌なことを思い出す気がするようになります。そして嫌な記憶が楽しい記憶で笑わなくなります。心の記憶は何でも構いません。たくさん楽しんで、たくさん笑って、たくさんの記憶を楽しんでください。現実を忘れてしまうくらい楽しいことに没頭しましょう。嫌なことがあったら楽しいことをするベストタイミングなのです。嫌なことがあったら楽しいことをして、嫌な記憶を楽しい記憶で笑わなくす。自分が優しくいただく30の言葉、その12、気分が落ち込んだときは掃除をする。気分が落ち込んだときに立ち直る方法があります。掃除をしましょう。掃除機のスイッチを入れて床をきれいにしましょう。窓をきれいに拭きましょう。嫌なものはどんどん処理しましょう。本棚や引き出しの整理整頓するのもおすすめです。余裕があればそのまま範囲を広げて、トイレ掃除や風呂掃除に手をつけるのもよし。なぜ気分が落ち込んだときに掃除をするのがよいのか。掃除をすればポジティブな結果、ないからです。掃除をすることを見るべきな経験に、嫌な結果が上がります。この即効性が大事です。掃除はすぐ結果が出るし、きれいな様子を見て確認できます。ポジティブな結果がすぐ得られることでよし、という達成感が得られます。やればやることきれいになっていくので、スッキリするし、明るい気持ちもあるし、さらにはテンションも上がるのです。掃除をすると、適度に体を動かすことになります。掃除は体運動です。体を動かすことで筋肉が刺激され、心拍数も上がって、血流も良くなり、体も温まってきます。これらの掃除効果によって、筋肉が緩められます。気づくと落ち込みから立ち直っているのです。落ち込みから立ち直っているので、部屋もきれいに片付いているのですが、まさに一石二鳥です。掃除をすることは、運気を高める効果もあるとされています。ということは、一石三鳥です。お金もかからず、今すぐできますね。気分が落ち込んだ掃除という習慣は、心の安定に貢献するのです。気分が落ち込んだ掃除をする。自分が優しくいただく30の言葉、その13、誘惑に勝つ用意される方が簡単。誘惑に勝つと言いますが、なかなかこれは難しいことです。口で言うのは簡単でも実際それを実行し、つなぐのは容易ではありません。人は、元来弱い生き物です。目の前に誘惑があると、つい手を伸ばしてしまいます。苦楽が誘惑の方に引き寄せられるのは自然なことです。誘惑に勝つには強い意志が必要です。疲れた人にとっては、つい前に勝つことが難しい。もし誘惑に部屋は案内やベッドがあるので勉強に集中できないという人がいます。それなら部屋の外で勉強しましょう。家庭や図書館で勉強すれば OK。とにかく部屋が出るのです。部屋に誘惑がいっぱいあって勉強に集中できないなら部屋内で勉強すればいいことです。手元にスマホがあるとつい見てしまって勉強できないという人がいます。それならスマホを遠くに置きましょう。電源をオフにして社員が入らない場所に物理的な距離を作ります。パリスの金庫に入れておくのもよし。とにかくスマホを借りするのです。誘惑がなくなれば目の前の勉強に集中しやすくなります。ダイエットでも同じです。部屋内の場所をつい借りてしまうならお菓子を買い物をやめましょう。すでに買い物で用意しながら誰かに投げてしまえばいい。ご覧いただくときは爪や荷物で渡せば OK です。よくかればしっかり味わいし、この筋肉も鍛えられてストレス解消になります。目の前から誘惑がなくなればお菓子に手が伸びることもなくなります。会社の帰り道についてレストランに寄ってしまうなら反対を避けて帰りましょう。少し遠回りになるかもしれませんが、大したことではないはずです。遠回りをしたらそれはそれで運動量が増えるのでダイエットに有効です。 誘惑の少ない道を通って帰れば引き寄せられることはなくなり、ダイエットも成功するのです。伝統もダイエットも何でも誘惑との戦いです。誘惑を避けないようにします。近いに入らないようにします。これだけで誘惑に惑わされなくなるのです。誘惑に立つことができなくても誘惑を遠ざけることができるはずです。目の前に誘惑がなければそもそも惑わされることもなくなります。自分は意志が弱い。誘惑に立てる自信がないという人はどしどし誘惑を避けたい。おのずと目の前のことに集中でき、夢や目標に向かってスムーズに進めるのです。誘惑は立つ用意されるという発想でいく。自分が優しく変わる30の言葉。その14、遠回しに注意されたことを褒められたと感じないことアルファリフが高級レストランで食事をしていました。店内は落ち着いて大人の雰囲気が漂っています。楽しく話をしながら食事をしていましたが、相手の声が少し大きく気になりました。カジュアルなファミリーレストランの話も、高級レストランでは声の volumに注意が必要です。上品な雰囲気を壊すことになってはなりません。高級レストランでは店内の空気作りにお金をかけています。大きな声だと他のお客さんの迷惑になることもあります。相手の声の volumが気になったその人はそれともなく遠回しに注意しました。まるまるさん、声が良くておね。お手柄心配ね。すると相手は褒められたと思ったらしく、ますます声が大きくなりました。そうなんですよ、よく言われます。あら。時にこういうことが起こります。もちろん相手を傷つけないよう表現を複数するのは良いことです。人間関係を悪くしないためにも相手を注意することができるので、丁寧に言ったことができることも求められます。だからといって、何でもそのまま相手の言葉を受け取ればいいわけではありません。褒め方に少しでも違和感を覚えたら、これは褒めることではなく注意だと気づくことが大切です。特に日本では裏側に住んで表現することに特徴されていることがあり、遠回しが注意力に記載されます。相手を傷つけない言い方はいいのですが、一方で遠回しであることが分かりにくい。ユニークな表現で褒められたときは、それは褒めることではなく注意であることに気づくことが大切です。気づくのセンサーを働かせておきましょう。遠回しに注意されたことを褒められたと勘違いしないようにする。自分が優しく変わる30の言葉、その15、だからすることもあっていい。だからすなと優秀になります。それはいかがなのでしょうか。だからすることもあっていいのではないでしょうか。だからしているときは喉を押します。集中力が下がっていて、スピードが遅かったり、無駄な動きが多かったりするものです。もちろん、テキパキ行くことではベストですが、なかなか難しいこともあります。疲れているときは、だからするものです。ずっと、強かったままでは疲れます。倦怠感は、誰にでもあります。やる気が起きないときは、なかなか集中しができず、だからしません。しかし、だからしていても、愛は進んでいるのです。集中はできないかもしれません。無駄な動きもあるかもしれません。やる気がなかったり、スピードは遅かったりするかもしれませんが、遅いのに仕事が前に進んでいます。それでいいではありませんか。仕事が遅かったと集中できていないこと、前に進んでいないようとしましょう。気力、体力が少なくても、だからやれば動きます。だからしている自分もすいません。むしろ止めてください。だからしていても、きちんとやることをやっている自分は偉いと。だからすることも大事なことです。遅かったと集中することと前に進んでいることが大事なのです。だからしている自分も認めましょう。だからしている自分もすいません。自分が優しく変わる30の言葉、その16、体調が悪くて早退するとき罪悪感は必要ない。体調が悪くて早退することがあります。見るうちに体調が悪化していき、定時までいるのは難しいこともあります。そこで先生や上司に事情を話して許可をもらい早退します。このとき何とも言えない後ろ目さんがあるのです。入社して間もない時のときはなおさらです。早退に抵抗があって申し訳なく思うことではないでしょうか。しかしこういうときの気持ちは大事です。罪悪感の引きずりなら早退するのはよくありません。病は来たということがあるように、病気は気の不調で回復のスピードが変わります。申し訳ない申し訳ないと深刻に考え、罪悪感の引きずりなら早退すると精神的なダメージを受けます。ますます気分が落ち込んでしまうために、ただでさえ体調が悪いのに罪悪感まで抱えていると体の毒です。体調不良で早退するときは周りに迷惑をかけて申し訳ないと思うことですが、考えないようにするのが一番です。体調不良は仕方ありません。誰でも急に体調が悪くなることはあります。自分が早退することで誰かに仕事を依頼することがあるかもしれません。いつかその人が体調不良で早退することがあれば、お互いさんということで、今度は自分が仕事を引き受けたらいいのです。申し訳ないという考えは切れなくさっさと帰りましょう。それだけで回復も早くなるのです。体調不良で早退することは、気になく早退する。自分が優しく変わる30の言葉、その17、何かあったなと気づいたら、あの雰囲気に合わせるのがなんなん。みんなでどこに行くと、どうにしまいたいということがあります。わいわい話しているかと思いきや、どこにでもしゃべっていません。話としても、ここでこそです。あるいは全体的に浸透していて、おつやのような空気が漂っていることもあります。そういうときは何かあったなと言われます。直前に心があったのかもしれません。何かトラブルがあったのかもしれません。誰か怒っている人がいるかもしれません。近くの人に事情を聞くと、実はこういうことがあってね、とずっと身内で教えてくれ、案の定を行うのです。何かあったなと感じたときはどうするか。あえて軽く振るのも手ですが、あの雰囲気に合わせるのも何です。雰囲気を無視して軽く開けられていると、一人だけ出てしまいます。それこそ空気の読めない人ということで証明できないのです。以上、こいつが空気は元に戻すまでに時間がかかります。周りが黙って静かにしているなら、あまり大きな声で話しません。周りが小声で話しているなら、自分も小声で話します。そうこうしているうちに、だんだん空気が和らいできて元に戻っていくのです。何かあったなと感じたときは、あの雰囲気に合わせる。自分が優しく変わる30の言葉、その18、部下の会議は残業を命じる上司は嫌われる。嫌われる上司は部下の会議は言われます。部下の見たことをしているとき、わざと残業になるような仕事を命じます。これ、上司の言いないと、人と言って対応とすることは考えもなく聞き取れます。しかも、急ぎでもない仕事残業でやらせようとします。部下は自分より先に帰ることが許せないのです。会議は残業を命じられることとないことはありません。部下は目の前が真っ暗になるような感覚を覚えます。今が残業ですか？となります。これで上司は一気に嫌われてしまうのです。ブラック企業ならブラック上司を選定されるのです。長時間労働時代は終わりました。こんな定時を過ぎたらいつでも帰っていいはずです。夜遅くまで仕事をさせたことでしかありません。上司も部下も労働時間が長くなることは大抵の時間がございます。会議が遅くなると部下はきちんと疲れが取れず明日の仕事に行きます。急ぎでない仕事ならわざわざ当日中にやらせるのではなく、明日の方がいいことです。さて、上司は部下が自分より先に帰ることを気にしません。他の場合、仕事があっても部下が短くしているならすに回します。会社としている部下に仕事を依頼することがあっても無理に決めることはありません。明日でいいから、これを見ないと残業を調整しない優しい言い方をします。こういう言い方であれば、部下は気になく近づきます。さて、上司と嫌われる上司はちょっと下言い方で変わります。会社としている部下に残業を命じない。会議場に仕事を依頼するなら明日でいいから、これを見ないという言い方をする。自分が優しく変わる30の言葉、その19、疑惑は限界になってから強い限界の手前でするのが正しい。限界になったら疑惑しようと優秀になります。確かに限界を超えることはできません。無理なものは無理。記憶にも体力にも限界があって、気合でどうにかなるものではありません。限界になったら妄想以上どうしようもないので、疑惑するのが正しいように思います。しかし、ここに落としながらあります。本当に限界になったら疑惑しようもできないことが多いのです。限界は記憶、体力がほとんどないという状態です。ガソリンが開けたくなるようなものです。動きもほとんど動きません。限界の時は、どこに頭が回らず正常な思考ができません。意識が戻ろうとしていることも多い。いっぱいいっぱいの時は限界になっていることにすら気づかないこともあります。本当に限界になったら記憶本体で動けず、そもそも見るようにもできません。仕方はよしあらずが残っていないこともある。限界になってから対処するのは手遅れになりがちなのです。疑惑は限界になってからするのではありません。現在の前ですのが正しいのです。まだ少し余裕が残っているうちの方がいい。つまり、リラックスも一定の余裕がいるということです。少なくとも見るだけの体力、力は割れるだけ力は必要です。リラックスのは悪いことではありません。諦めることでまだ次のチャンスがあります。見ることで解決できることもあります。このように自分は一人しかいません。海外のですが、大切にしてすることはありません。一旦、ダンスと長い余裕が必要になります。もっと自分に優しくなりましょう。そろそろ危ないと思ったら、現在の前が大切です。現在の前の見極めた上でリラックスしましょう。リラックスは現在になってからではなく、現在の前です。自分が優しく変わる30の言葉、その10、急ぎでお願いしますという一言だけでは不十分。仕事をしていると急いで仕事をお願いしなければいけない時があります。部下にお願いすることもあれば、内部の承認をお願いすることもあります。そんな時、急いでお願いしますといった言い方がよく聞かれます。急いでやることを抑えるのはいいのですが、それだけの承認のようです。これは困ります。急いで今からなります。急いでお願いしますの一言だけでは、緊急の場合はありません。今日中なのか、明日なのか、今週中なのか。場合によっては、徹夜や休日返上でやる必要もあるかもしれません。できるだけ早くという言い方だけだと、相手はどこかに急ぐのだろう、と困惑します。仕事を受ける側としては、期日の上がらないと、ペースの調整がしにくいのです。もう一つ気になるのは、対応するのが当たり前と、何らかの言い方です。仕事を受ける側もそうなります。引き受けて、当然、と何らかの言い方が、相手の都合を考えない一方的な感じがあって、印象が急いで仕事をお願いするなら、言うと期日を回らせて再利用しましょう。今日のデータで使いたいので、14時までお願いできました。来週月曜のミーティングは何とか間に合わせたいので、今週中にお願いできました。こうした言い方であれば、相手はそういう事情があるのか。だから、急いでならないと把握できます。何を忘れてないのは、停止です。急いで仕事をお願いことは、相手に大きな負担をかけることになります。これを忘れてはなりません。残業や休日出勤が必要になるかもしれません。何を持っている仕事があるなら、急いで仕事を優先させることになるでしょう。そもそも相手が引き付けてくれたことがわかりません。相手に大きな負担をかけることから、お願いすることは徹底した停止が求められるのです。 急いで仕事をお願いするなら、理由と技術を合わせて伝えるようにしましょう。そして、相手に心よく引き受けてもらうためにも、エッセイでお願いすることも欠かせません。お願いします。ではなく、申し訳ないのですが、お願いできました。という言い方でお願いすることがいいでしょう。目の前に相手がいるなら、両手を合わせたり、しっかり頭を下げたりすることも有効です。エッセイでお願いすれば、わかりました。一言で見ましょう。となるのです。急いで仕事をお願いするときは、頭を下げて、エッセイでお願いする。理由と技術を合わせて伝える。自分を優しくいたわる30のことだ。その21、寒いことは本来の姿に戻ること。自然体を回復させる行為。今日は寒いということはあっていいのです。たまには寒いことも必要です。いつも頑張っていては寒いことです。このように寒ったことがない人はいません。大体少ないで誰でも寒いことがあるのが普通です。人間は元来生き物です。寒いことは別の方をすれば本来の姿に戻ること。つまり人間らしい自然体を回復させる行為です。だからたまには寒いことも大切です。たまには寒くてもいいと自分に優しい声をかけてください。罪悪感は不要です。たまに寒いのは気持ちがいいもの。真面目に生きることは大切ですが、息吹やリクエストをしてたまには寒いことを楽しみましょう。ストレスや緊張から解放されることで良いリクエストになります。たまに寒いと良い充電になります。寒ったことは自然体で仕事や勉強を頑張るのです。たまには寒い。自分を優しくいたわる30のことだ。その12、名前を間違えたらその場で訂正しておくほうがいい。名前を間違えることがあります。みなきという文字には水口、水口、みなきといった読み方があります。ゆうごという名前はゆうご、きよと、なに、どちらも読めます。シンプルな漢字でも振り返らないと一発で正しく読むのは難しいことが少なくありません。名前を間違えたらどうするか。普通のないならそのままでいくのもありでしょう。例えば、一度しか頭に入ったら一度しか呼ばれない状況であれば、訂正せずそのままでやりすることもありです。間違えやすい名前は毎回訂正するのでも漢字で場合が隣なしです。名前を呼ばれたとき、とりあえず自分のことが悪いという状況が気になっても困ることはありません。しかし、今度の中から相手なら早めに訂正しておくのが賢明です。できればその場で訂正するのはありそうです。後から訂正すればいいかなと思うこともあるかもしれません。後から訂正するのは唐突な感じになって抵抗があります。今さら頑張ってなかなか言いにくいのです。何度も間違った読み方を再続けていると完全に間違った方でございます。結局訂正を言わず間違った読み方が定着することがあるのです。後から訂正するのは相手にとっても負担となります。一人が間違った読み方をするとそれを聞いた周囲に間違った名前が広まって文字順位を増えてしまいます。後から訂正すると相手は声を直さないといけません。後になればなるほど訂正が大変なことになるのです。名前を訂正するのはその場で進みましょう。訂正は大切なことです。少し気がしているかもしれませんが早くも分からないのです。名前と言いますと一言言うだけです。気がしているこ と, ともありかもしれませんが間違っているのですが、やはり訂正しておく方がいいのです。今度の中から言われたらこそ最初の肝心です。名前を間違って言われたなら早めに訂正した方が今度のように進むようになります。相手もわざと間違えたわけではありません。名前は個人の相手に気に入られた名前を間違えたときはできるだけその場で訂正する。自分を優しくいたわる30のことだ。その13、真面目すぎると言われたとき誤解しやすいこと。人から真面目すぎると言われることはありませんか。真面目なことはいいことですが、真面目すぎるのは要注意です。労働時間が長くなったり、ストレスが長くなったりします。真面目すぎる人には堅苦しい雰囲気が漂って精神不調と思われることをしました。冗談が通じなかったり、融通が利かなかったりすることもあったりして、相手を困らせることもあるのです。真面目すぎると言われたとき誤解しやすいことがあります。少し罰手を抜いたぞという意味として受け止めなしです。全力感ではいけません。何事もほとんど大切です。良い天気を拡散して楽できることは楽して、心というところで全力になればいいのです。そうだね、チャーを入れすぎていかね。良い天気も必要だねと反省し、仕事の姿勢を改めます。真面目すぎると申し事には少し罰手を抜いたぞという意味もあるわけですが、それだけではありません。真面目すぎるという仕事にはもっと大事な意味があります。もっと遊んだ方がいいという意味があるのです。真面目すぎる人は遊ぶことが少ないのです。チャーを入れるのは得意でも、チャーを抜くのは苦手です。いつも仕事だけでほとんど休もうともしません。休むこと遊ぶことイコール楽という考えになっていて、仕事一辺倒になっています。全然遊びが足りないのです。遊びが足りないとそういう最初は学んでいません。真面目すぎると言われたらもっと遊ぶようにしましょう。休暇を取って趣味や好きなことを楽しみましょう。遊ぶことはプライベートの話だけではありません。ビジネスまでも遊ぶことを取りたい。普段やっている仕事でも手を加えられることがあるでしょう。規則や運に加えるのではなく、ちょっとした遊ぶことをやりましょう。遊ぶことを意識してみると思わぬレックスになる可能性があります。真面目すぎるという言葉の真意に気づく必要があります。真面目すぎるという言葉は、もっと遊ぶという意味もあるのです。真面目すぎると言われたら遊ぶの予定を入れる。自分を優しくいたわる30のことだ。その14、もっと全然いいんじゃないと自分に声をかける。頑張りの人はやりすぎる抵抗があります。まだまだもっともっと隣なしです。納得がいくまでとことん突き詰めます。100点満点を目指して頑張ろうとします。長時間労働になりまして、あまり休もうとしないのです。仕事に対する姿勢は素晴らしいのですが、ここに落ちがあります。完璧には終わりがありません。まだまだもっともっとと思っていると、いつまでたっても無理が不足になるように思え、納得できません。労力や時間が変にと捉えてしまい、終わりがありません。必要以上に頑張ることになります。これは完璧主義者になりなしです。すでに仕事は十分できているのに終わろうとしないのです。そんなことはもっと全然いいんじゃないと自分に声をかけてみませんか。完璧を目指すことにされても終わりがありません。大切なことは完璧を目指すことではなく最善を尽くすことです。最善を尽くしているならそれではありませんか。少なくとも合格点を増やしているなら問題がないはずです。頑張るのはいいですが、頑張りすぎないことが大切です。人間には限界があります。あまりにやすくとダウンします。もっと全然いいんじゃないと自分に声をかけるとカッとする感覚で冷静な思考を取り戻せます。確かにそうだな。もう十分できているよね。これ以上頑張るのは現実ではないよねと思えるのです。すでに十分よくやっています。やることはやって十分しながら頑張れているならなるものではないはずです。仕事を終わらせるのはどこかで首をつけなければいけません。もっと全然いいんじゃないと自分を説得することも大切です。同時に首をつけることで次のステップに進めるのです。合格点を増やしているならもっと全然いいんじゃないと自分に声をかけて首をつける。自分が優しくいたわる30のことだ。その15、天気者と思われたくないから疲れる。なぜ疲れやすいのか。それは天気者と思われたくない気持ちが強いからです。お母さんが疲れるのは天気者と思われるのを恐れているからです。病院の時、家族に天気者と思われたくないから、なかなかお弁当やってくることがありません。何でも手作りでなさいようとしないで疲れます。仕事で疲れるのも天気を恐れているからです。上司や周りが天気者と思われたくないから、機械が自動化システムになかなか踏み切れません。あらゆる作業にこだわったり、テンプレートに頼らずに知らせようとしたり、やらなくてもいいことをやったりします。僕の腕で疲れるのも天気を恐れているからです。相手に天気者と思われたくないから、なかなか彼らにできません。手書きの映像を頑張ったり、ブランドや金額にこだわったり、かしこまった形にこだわって、もちろん、天気者と思われたくない気持ちは誰でもあるのですが、気にするのも考えのです。天気者と思われたくない気持ちが強いと、効率的なことに抵抗を感じます。わざわざ勝利なことをするようになり、使いやすくなります。天気はどんどんした方がいいのです。もちろん、失礼な天気はよくありませんが、ほとんど失礼ならない天気は、むしろ推奨です。料理は必要な栄養が増えさえすればそれでいい。仕事はきちんと結果が出ているなら OK。お国は相手が喜んでくれるものならそれでいいのです。天気は20になって良い天気と悪い天気になります。楽をして質問されるのは悪い天気ですが、楽をしても失礼ならない良い天気です。悪い天気はよくありませんが、良い天気はどんどんした方がいいのです。天気を覚えていれば、ストレスや勝利さえ得られません。余計な時間とかで体力が奪われます。根性論で頑張ることになり、疲れる一方です。大切なポイントさえ押さえていれば天気は怖くありません。時間も体力も他にも有限です。人なりソースが食するためにも上手な天気を覚えて統一させることが大切です。天気をしたと思われることを恐れないことです。結果さえ出していればいいことです。仮に少々失敗をしたとしても求められるのを増やしていれば問題ありません。上手な天気を取り入れていれば努力する仕事がなくなります。余計な疲れを感じることはなくなるのです。天気をしたと思われたくない気持ちをして効率を上げる。自分が優しくいたわる30のことだ。その16、あなたには落ち込んだ時に喜ぶことがありますか。あなたには落ち込んだ時に喜ぶことがありますか。もしなければ今のうちに決めておくといいでしょう。いつの練習、元気が出ることが重要です。心を動かすことにたくさん出会います。一冊だけでなく何冊もあって OK です。落ち込んだ時、友人に話を聞いてもらいたいかもしれませんが、うまくいくとは限りません。友人は忙しくて電話をかけても出ないかもしれません。あまり話になると相手の迷惑になることもあるでしょう。落ち込んだ時、レストランで食事をするという方法もありますが、スムーズにいかないこともありますレストランが満席できないかもしれません。食欲がなくて食事などを取らないこともあります。旅行に行くという方法もありますが、ハードルがあります。なかなか時間とお金が必要で、今すぐというわけではありません。目的地を決めたり、予約を取ったり、計画を立てたりする必要があります。しかし、今度は違います。今度はいつも困難になります。みんなに隠れたりしません。相手の都合がなかったり、嫌な顔をされたりすることはありません。予約が必要だったり、満席できなかったりすることはありません。今度はどんなことも絶対ありません。困った時にさっと手を取ります。計画の目標で今すぐできます。定時を見るためにいいことがあります。 一日中でも一晩中でも付き合ってくれます。いつでもあなたを励ましてくれ、何でも読み返せます。こんな安定した存在なのです。落ち込んだ時に読み込んでくれれば安心です。何かあっても怖くありません。私には落ち込んだ時に読み込んであると思うだけでも心強くなりますね。いざというと頼れる存在があるのは心の余裕にもつながります。こんなあなたの心を知ってくれる最大の友なのです。落ち込んだ時に読み込んでおく。自分が優しく伝わる30の言葉、その17、柔軟心を維持することで生き方がなくなる。全能心の一つに柔軟心という言葉があります。柔軟性にあふれた心を持つことが大切ということです。柔らかくてしなやかなことです。私たちは前々すべき、前々でなければいけないという考え方をすることがあります。MUSC の考え方に加わっていると、ただに余った考え方に出せず、心の柔軟性が失われます。緊張やストレスを感じてしまい、疲れやすくもなります。そんなことこそ、柔軟心を思い出しましょう。ストレスの多い社会では、大らかな気持ちを持ち、のんびりしよう、マイペースでいこうという考え方が大切です。柔軟心があれば、ただにならない柔軟な発想が生まれます。同時にストレスを解消し、しなやかに生きられます。時は、前にと考えることも大切です。あまりかかわらず、最後となすことで、くよくよしなくて済むのです。素直でいることも大切です。自分の考えに越してしまい、何度も態度を見せないでしょうか。何度になっていると、成長の妨げになったり、人の妨げができたりします。柔軟性に富んだことで素直を意識すれば、人のアドバイスもずっと聞き入れられます。反省もスムーズにできて、自分の不満を与えられるのです。できるだけ様々な価値観を受け入れることも大切です。世の中には同じ人は一人もいません。逆に言えば、逆方に人がいて価値観も一つ添えです。様々な価値観で価値観になって、ライバル視しないと言われて親しい昨今です。様々な価値観に溢れる今の世の中こそ、柔軟心が欠かせません。自分と異なる価値観を持つ人がいても、反省もしません。お互いの違いを受け入れ、尊重することが大切です。大きなことで、あなたはそういう考えなんだねと受け入れることが大切です。柔軟性に富んだことを持てば、様々な価値観を受け入れられるようになります。一つ添えであることを認めれば、衝突がならない、一つ違いもなくなるのです。柔軟性に富んだことがあれば、ストレスも強くない、様々な価値観を受け入れられます。柔軟心を意識することで自分が優しく伝わる30の言葉、その18、家族との電話は電話代を打ちなくていい。家族との電話の時、電話代を気にするしかないです。あまり電話がないと電話代が挟みます。楽しい会話が続いていても電話代が入るからといって早々に電話を取ろうとするのです。これは全く不要です。楽しい会話ができているならそのまま続けましょう。家族との電話の場合、電話代は気にしなくてはなりません。ケチる必要はなし。むしろケチってはいけないのです。家族と大切な存在がないからです。世の中にはケチっていうことと、そうでないところがあります。家族との電話はケチってはいけないところです。家族との電話代をケチしているとコミュニケーションができないです。いつも必要最小限の会話になってしまうのです。私たちは家族のために幸せのために仕事を頑張っています。そしてお金を稼いでいます。家族との電話代を受けることは家族関係を受けることに幸せを受けることになります。それではこんな銭湯なのです。何のために仕事を頑張ってお金を稼いでいるのかわかりません。実家を離れて一人暮らしをしている人もいるでしょう。親は子供からの電話は楽しみにしています。1分1秒でも長く話したいと思っています。単身赴任で離れて家族で電話することもあるでしょう。そういう時もやはり電話代は気にせず話すだけでたっぷり話しましょう。電話代がかかるといっても小さな金額のはずです。僕には10分の延長が大したことはありません。その程度の金額はむしろ喜んで払いたい。日頃から家族と電話することが多いなら家族にご検討しましょう。電話なので時間を気にせずたっぷり電話できます。話が盛り上がって長電話になっても安心です。家族と電話で電話代を知っていると家族関係や幸せを受けることになります。家族との電話はケチることがむしろお金をかけるところなのです。自分が優しく伝わる30の言葉、その19、不安を抱えているのは自分だけではないと思えば少しは不安も抱えない。不安は誰しも持っているものです。不安のない人はいません。すべての人が大変将来に不安を抱えながら生きています。あなたの周りを見てください。いろいろな人がいるでしょう。バスや電車の中から多くの乗客がいるでしょう。家庭やレストランなら飲食を楽しむお客さんがいるでしょう。職場なら上司、部下、同僚がいるでしょう。その人たちで何らかの不安を抱えています。お金の不安、勉強の不安、仕事の不安、健康の不安、人間関係の不安、家族の不安。表向きは平然とした症状を教えて普通に言いますが、心の中ではもやもやとした不安を抱えています。一つのことがいくつもの不安を抱えていることも少なくありません。ニコニコしている人や笑っている人もいるかもしれません。そんな人でも実は心の中では必ず不安を抱えています。これは一人の例外もないのです。ここで気づいてほしいのです。不安を抱えているのは自分だけではありません。実はみんな同じです。みんな同じなんだねと考えましょう。なかなかたくさんいると思えばいいのです。不安になっているのは自分だけではないと思えば少し不安が軽くなるはずです。不安は悪いものではなく良いものとして考えてください。不安は強力なモチベーションになります。お金の不安があるから貯金を頑張ろうと思い、勉強の不安があるから勉強を頑張ろうと思います。これは仕事でも健康でも同じです。一生間と付き合って生きていく運命なのですが、逆に利用してやろうとポジティブ思考でいくことです。不安を抱えていてもポジティブでいることは大切です。どんな不安も前向きに受けて行動のモチベーションとして生かしましょう。不安は未来を切り開く空間です。周りにいる人たちを見てみんなが抱えている中でやることに気づく。どんな不安も前向きに受けて行動のモチベーションとして生かす。自分が優しく伝わる自分の話に夢中になっていると、長話になりがちです。自分だけ一方的にされていて、マシンガントークのようになっているのです。相手が喜んで聞いていないのですが、そうでないこともあります。相手は楽しく聞いていると思いきや、内心では興味なしということがあります。自分は話ができて気持ちいいかもしれませんが、相手はストレスです。興味のない話を延々と聞かされるのはなかなか辛いものがあります。自分は楽しい、まだまだ話したいと思っていても、相手の話まで考えることが大切です。こういう時、相手はやめてくれとはっきり言ってくれません。あなたの話はつまらない、面白くない、全く興味がないと言ってくれることはまずありません。印象や優しい人の場合、相手を傷つけたくない気持ちが強いので、とりあえずうなずきながら聞いてくれます。だからこそ、こちらで気づく必要があります。相手の興味なしの際に気づきましょう。はっきり口で言ってくれない分、相手の態度や表情から読み取ることが必要です。うつな表情を描いていたり、手相を狙っていたりしているなら要チェックです。興味がない可能性が高いと判断できます。相槌を言っているか興味を持っているかは分かりません。相槌を言っていても、うつな表情や素っ気ない態度がありますが、話が聞ける可能性があると考えられます。常にセンサーを働かせておくことが大切です。相手の話が聞けることに気づいたら早めに話を切り上げましょう。会話はキャッチボールが大切です。自分の話は一旦切り上げ、相手の話を振ってみたり、話のテーマを変えてみたりします。早く相手の話のバトンを渡すのが良い。会話の声のお互いを意識しているのが理想です。くれでも一方的なマシンガントークだけは注意しましょう。相手の話が聞けることに気づいたら早めに切り上げる。自分が優しく伝わる30の言葉。まとめ。その1。無理をしなかった自分を褒める。その2。ベストを尽くしたという素晴らしい結果が出ていることに気づく。その3。能力の差、才能の差は気にしない。その4。少し出して快適な世界を実現させる。その5。逃げることは悪いことだと決めつけない。どうしても嫌でたまらないことはとにかく嫌になる。その6。自分のことだけは好きになる。その7。僕の仕事のためにもできるだけ決めをしておく。その8。趣味でやっていることは中途半端でもいいと考える。その9。人を傷つけると自分の守る金を損はつかない。人を傷つけると自分の守る金を損はどんどんつく。その10。疲れが溜まってパフォーマンスが落ちてきたら早めに休憩を入れる。その11。嫌なことがあったら楽しいことをして嫌な曲を楽しい曲ではなくす。その12。気分が落ち込んだら掃除をする。その13。誘惑は数より下げるという発想でいく。その14。遠回しに小さいことを褒められたと勘違いしないようにする。その15。だからしている自分を責めない。その16。体調不良で早退するときは嫌なく早退する。その17。何かあったなと感じたときは番組に合わせる。その18。会議したとしている方に残業を命じない。会議場に仕事を依頼するなら明日でいいから、これをやらないという言い方をする。その19。疑惑は現在になってからではなく、現在の前です。その20。急いで仕事を依頼するときは頭を下げて、停止でお願いする。理由と記述も合わせて伝える。その11。たまにはサボる。その12。名前を間違えられたときはできるだけその場で訂正する。その13。間違えすぎよと言われたら遊びの予定を入れる。その14。合格点を増やしているなら、もう5点でいいんじゃないと自分に声をかけて、クリをする。その15。勉強したと思われたくない気持ちを捨てて、効率を図る。その16。落ち込んだときに喜ぶのを決めておく。その17。柔軟心を意識している。その18。家族の電話は電話代を受けられない。その19。周りにいる人たちを見て、みんなが抱えている中でやることに気づく。どんな不安も前向きに受けて行動のモチベーションとして生かす。その30。相手の話がしていると気づいたら早めに切り上げる。